おはようございます。礼拝の時間となりました。2018年12月30日ザ・ライト・オブ・エターナル・アガペ長崎エルサレム教会主日第二礼拝を始めてまいります。総額とともに心を静め主を待ち望んでまいりましょう。お祈りいたします。天のお父様、本日このメイン礼拝に集えたことを感謝いたします。新しい週間が始まりましたことも感謝いたします。これからの賛美の時をありがとうございます。また聖餐の時をありがとうございます。たくさんの祝福を本当にありがとうございます。本日この会堂に集われた方もオンラインで集われた方お一人お一人に祝福と喜びが来ますようお願いいたします。そしてすべてが益となりますようお祈りいたします。信じて主イエスキリストの御名により感謝しお祈りいたします。アーメン。それでは神様に感謝の拍手を送りましょう。感謝します。それではこれより前半賛美の時をお持ちしますのでよろしくお願いいたします。
おはようございます。それでは前半サミの時を持ってまいります。お立ちになれる方はどうぞご自由にお立ちください。6番いつも主にあって喜ぼうから賛美します。
いつも主にあって道は用意されている。 すべてを敵に変えて、素晴らしいことを成してくださる。望みえない時でも主に信頼して、感謝捧げ続けよう。必ず全てを敵に変えて、素晴らしいことを成してくださる。望みえない時でも主に信頼して、感謝捧げ続けよう。
45番です。
全地よ神に向かって喜び歌い賛美せよ。すべての作られしものよ、聖なる主を褒め歌え。その恵みはとこしえまで、主は慈しみ深きお方、祈り捧げ主をあがめよ。我らの主がここにおられる。賛美と栄光と感謝と知恵と誉れと勢いが、とこしえにあなたにあるように、礼拝捧げる。全地よ神に向かって喜び歌い賛美せよ。すべての作られしものよ、聖なる主を褒め歌え。恵みはとこしえまで、主は慈しみ深きお方、祈り捧げ主をあがめよ。今我らの主がここにおられる。賛美と
方は、このすでに語られたこの神の言葉にしっかりとどまっていなさい。その言葉のこの成就を見ていくとやれます。それへこのあなた方はこの いかなるこの波やこの風があってもそこに目を向けるのではなく、私の言葉にしっかりととどまって進んでいきなさいと言われます。
それではさらに詩を賛美してまいりましょう。43番天の門。
天の門が開かれてゆく、神の御使いと共に賛美しよう。声高らかに楽器と共に栄光の皆を称えよう。天の門が開かれてゆく、神の御使いと共に賛美しよう。声高らかに楽器と共に栄光の皆を称えよう。栄光の皆を称えよう。
ハレルヤ。
お祈りいたします。愛する天のお父様、賛美の恵み、賛美の祝福をありがとうございます。あなたのご臨在に感謝いたします。続きます。礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して道徳主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
ありがとうございます。それでこれよりお祈りの時を持ちたいと思います。各自のお祈りをお願いいたします。また週報の内側のページにあります祈りの課題についてもお祈りいただきますと幸いに思います。どうぞお願いいたします。それではしばらくの間心を静め、神様と交わりお祈りしてまいりましょう。これらのお祈りを主イエスキリストの御名により感謝しお祈りいたします。アメン。それでは次に主の祈りを共にお祈りしてまいりましょう。お慣れになられていない方は前の方のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝いたします。それではこれより聖餐式の時をお持ちしたいと思います。 聖餐式をイザヤ・木原誠牧師に導いていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
主イエス・キリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと地上に預かる聖餐式の時をお持ちしたいというふうに思います。私たちの教会では、イエス・キリストを信じていらっしゃる方は、どなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は、共に聖餐に預かっていただきたいというふうに思います。インターネットでご覧になっている皆さんですね、聖餐のご用意のある方は共に聖餐に預かっていただき、聖餐のご用意のない方は、ぜひ次回から聖餐を通して、聖餐をご用意され、聖餐を通して教会の恵みに預かっていただければと思います。それでは聖餐のためにお祈りをしたいというふうに思います。映ってないのでお願いします。天の父様、聖餐の時を心からありがとうございます。このパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私の地にお与えください。イエス様、あなたの十字架を心からありがとうございます。またインターネットを礼拝された方が用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、それを信じる信仰を与え、十字架のすべての恵みに預かれるように聖霊から来る悔い改めを与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、悔い改めの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人聖霊様の心を探っていただいて、悔い改めの時をお持ちになっていただきたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと父をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げて後こう言って彼らに渡りになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。愛する天のお父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。十字架によって私の罪は完全に許され、義とされ、神の子供とされている、この素晴らしい恵みと特権を感謝いたします。どうぞこの週、新しい年を聖暦で迎えますが、どうぞ新しい年もこの恵みの中を主と共に歩み、主が用意しかさっている100倍60倍30倍の祝福と実を共に具体的に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝します。聖餐の恵みに預かりました後は、私たちの方から神様へ感謝の捧げ物の時、献金の時をお持ちしたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで主に捧げてまいりましょう。
神の国
感謝します。 それでは、献金感謝のお祈りを司会者で、させていただきたいと思います。これらの、献金の恵みが、御国の建設働きに、用いてくださいますようお願いいたします。また30倍60倍100倍と増し加わりがありますようお祈りいたします。そして100倍60倍30倍の実を結び、豊かな実りとなっていきますようお祈りいたします。信じて主イエスキリストの御名により感謝しお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。それでは、これより本日の、特別賛美の時を持ちたいと思います。本日の特別賛美は、Always Smile の皆さんです。よろしくお願いいたします。
Always Smile です。今回は5週の回廊を賛美したいと思います。
どうもありがとうございます。素晴らしい、特別賛美を感謝いたします。それでは、これより、本日のメッセージの、聖書箇所を、司会者で拝読させていただきたいと思います。本日の、聖書箇所は新約聖書使徒の働き6章の 7節になります。新改訳聖書、第3版をお持ちの方は新約の238ページです。また古い方の第2版をお持ちの方は同じく新約の218ページになります。それでは拝読させていただきます。 新約聖書、使徒の働き6章の、7節です。こうして、神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。感謝いたします。本日は、この聖書箇所より、賛美の後に伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、イエス・キリストの御名をいただきます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。この箇所はですね、今日の開いた箇所は長崎教会が始まってから繰り返し神様に語られた言葉で、今は天国に行かれましたけれども、ロバート・ユンさんというですね、私が一番最初に入った使徒団の使徒だった方が長崎に来た時に一番最初の会堂ですけれども、そこで語ってくださった、与えた言葉ですけれども、それだけじゃなくていろんな機会あるたびごとにこの言葉を語られてきたんですけれども、今回、長崎エルサレム教会という名前に変わった時に、ここにエルサレムの弟子の数が非常に増えていったと書いてある。これはもちろんこの本当のエルサレムですけれども、今の地上のエルサレムですけれども、この言葉をもう一度神様が語ってこられましたので、今日は、今年の最後になりますけれども、西暦でのこの御言葉から共にまた分かち合っていきたいというふうに思います。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。ずっと詩編を歌ってこなかったんですけども、ちょっと詩編をチャレンジしていきたいと思います。でまだ歌う過程なので、皆さんも一緒に覚えていただきたいというふうに思います。詩編の98編、75番ですね。6章を持ってらっしゃる方は、75番の詩編98編ですね。これを見ていきたいと思います。いいですかね。よろしくお願いします。じゃあお立ちになる方はお立ちください。座ったままでも結構ですけれども、心から賛美しましょう。お願いします。
新しい歌を主に歌われ、主は不思議な技をなさった。その右に手と左右にある主に勝利をもたらしたのだ。主はに救いを知らしめ、その胸の前に表された。主はイスラエルの家の恵みと真実を覚えてもらえる。我らの神の救いを見ている。天地よ主に喜び叫べ、大声で叫び喜び、歌い褒め歌を歌う。
まあ、今日が1回目なので、これから1年かけては長いですけど、しばらくかけて、具体になってきて、はいはい、それではビクトリークラウンですね、はい、これを心から賛美したいと思います。はい、古いものは過ぎ去って、全てが新しくなりました。古いものは過ぎ去って、全てが新しくなりました。新しい毎日の中で何が正しいのかも分かれて、ただ流されて漂わされて、置き去りにした熱い思いをもういいから隠していないで、もう一回その顔を上げて、雲を飛ばし両手を伸ばし取り戻すために、夜の闇を突き抜けて光が差す方へさあ踏み出そう。古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。愛の心を持って歩き出す確かな希望だけ携えて、恵みの時も救いの夜も最後まで諦めないで、たった一つのゴール目指して戦い続ける、遥かな道信じ続けて、受け止めよう勝利の冠を。新しい使命を受けてまた次の場所へさあ旅立とう。古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。ハレルヤ。32出せます？32出せます？いけます？じゃあ32でいきます。はい、
私は主を愛する、主は私の声に、私のこの祈りに応えてくださるから、私は生きる限り主を呼び求めよう。ハレルヤ。大いなる皆を心から呼び求めよう。ハレルヤ。大いなる皆を心から呼び求めよう。私は主を愛 は私の声に、私のこの祈りに応えてくださるから、私は生きる限り主を呼び求めよう。ハレルヤ、大いなる皆を心から褒めたたえよう。ハレルヤ、大いなる皆を心から呼び求めよう。ハレルヤ、ハレルヤ、大いなる皆を心から褒めたたえよう。ハレルヤ、大いなる皆を心から呼び求めよう、心から呼び求めよう。
一粒の麦、これを歌っている歌に入ります。
高いように、あなたの想いは高く、天の臨在降り注ぐ永遠の時を想う。一粒の麦地に落ちて高波を結ぶために、愛喜び平安救いの実を豊かに刈り取ろう。天が地よりも高いように、あなたの
清められ、癒されていきます。今までにないぐらいあなた方は低くされるでしょう。それは今までにないぐらい大きな祝福と恵みを受けるためです。私はあなた方をあふれるほどに祝福し恵みで注いでいこう。それがあなた方は低くされます。それを喜びなさい。その時あなた方を受ける祝福は今までなかったほどの大きな恵みと祝福になると主は仰せられます。
この身からなる教会の恵みは非常に大きいと主は言われます。
この終わりの時代にあなたの努力や頑張りによってどうすることもできないその問題においても私の恵みの光によって解決していくと主は言われます。
主のものを求めていきなさい。主のものは人々を溶かし人々を癒し人々の人生を作り変えていきます。主のものを求めていきなさい。私はそれをあなた方に与え、またあなた方を通して流していこう。あなたがそれを受け、また人々に流していくとき、それは人々を作り変え、またこの世を作り変えていくと主を仰います。私は神の国、天の御国をこの地にもたらすためにあなたに命を与え、あなたを通してそれを表していくと主は仰せられます。Let's singイエス様が大好き、イエス様が大好き、イエス様が大好き、さあみんなで歌おう。 Let's sing, let's sing, 僕らの救い主、ハレルヤ、ハレルヤ、喜び踊り歌おう。 Let's sing, let's singLet's sing, 僕らの救い主、ハレルヤ、ハレルヤ、喜び踊り歌おう、喜び踊り歌おう、ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。またインターネットで礼拝されている、今、礼拝されている一人一人をありがとうございます。またダウンロードして礼拝されている方とありがとうございます。The Light of Eternal Agape、長崎エルサレム教会の新牧師であなたが牧会されている、数百、数千、数万、数十万、数百万の主の民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様が御言葉を通して慰めと励ましを与え、主にある希望を与えてください。御言葉をもって私の信仰を養い育んでくださって、どうです様、100倍、60倍、30倍の実を具体的に見ていくことができるように導いてください。私たちは聞く者も語る者もへりくだります。主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。特に西暦の年末年始を本当にあなたと共に歩めるように神の言葉を与えてください。信じます、感謝します、ありがとうございます。イエス様、あなたを恐れます、そして愛します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、そして三日目に蘇られた死に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。今日はですね、最初に、先週見ていただきましたけど、もう一度ちょっと見ていただきたいと思いますので、殉教聖会のですね、紹介映像を見ていただきたいというふうに思います。じゃあ、お願いいたします。あ、こっち映らない。
1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
本当に許されている喜び、愛されている喜びを知ってたことと、永遠があることを知ってた。だから彼らは喜んで十字架を、ね、選べていったということをね、ぜひ覚えてほしいです。お祈りします。
私たちの命は永遠なものなんですね。私たちはこの世の命は どっちにしても消えていくものでありますよね。それを突き抜いて永遠に向かって進んでいっていただきたいというふうに思うんですね。皆さんが、神様に従って命を失ったとしても、失っているものは何一つありません。さらに永遠に対する移行するだけの話でありますよね。 そしてそこで何を見るのかっていうと、天の栄光を見ていくということをね、見るんですね。そしてこの西坂の丘で多くの人たちが何を見たのかっていうと、殉教者たちの信仰を見たんですが、それを通して天を見ましたよね。それで天の栄光を見ていったと。
今年も長崎殉教記念盛会が2月5日午後2時から西坂公園で、夜7時から平和会館で持たれます。ぜひお越しください。
はい、ありがとうございました。2月5日に殉教盛会があって、2月6日に祈りのツアーがありますので、ぜひ皆さんですね、おいでになってほしいと思います。去年は千歳ビアホールだったんでね、今映ったのは千歳ビアホールですけど、夜は、今年は平和会館で行いますから、オーケストラも数が増えても大丈夫だと思うんですね。で、ちょっとお願いがあって、今年は特に去年は風がすごく強くて冷たかったんですね。ちょっと秋元牧師の体調が、ね、良くなっていることを心から願いますが、手術後でもありですね、まず来れるように、その後2月5日が本当に快晴になるようにお祈りください。先週かな、ものすごい小春日の日は1日あったと思うんですけど、暖かかった日が、その次の日はね、晴れてたけどやっぱり風が冷たかったですね。で、本当にこう雲一つない、そして風のない暖かい日になるようにですね、冬とは思えない暖かい日になる、今年はね、特にお願いしたいと思います。そうでないとかなり厳しくなると思いますので、ぜひね、そのことをね、皆さんお願いしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。で、昼の盛会は午後の2時から、どんな長くても3時半、まあ、1時間ぐらいで終わるかもしれません。今年はね、夜は7時から、9時には必ず終わります。後片付けのことがあるので、ぜひね、お待ちしております。あと6日の日に、朝9時から、まあ、大体5時ぐらいまで、山本村、唐津の山本村から園木、都議津、長崎、西高とね、回る26世紀の足跡をたどるツアーがあります。で、その前に、主の樹海じゃなくなったんですけど、あそこには主の樹クリスチャンさんが書いたままですね、お墓がですね、石垣町にあるんですけど、そのお墓のね、ところに行って、お墓が与えられたエキサスとかをね、希望者には説明していますのでね、ぜひね、まだ来たことのない方はぜひ一度おいでになってほしいというふうに思います。はい。それじゃあもう一つですね、今日は生産式、1分動画に関しては生産式を見ていただきたいと思います。まあ、すごく簡単な動画なんですけども、はい。
皆さん、こんにちは。今日のテーマは聖餐式についてです。皆さん、洗礼はよくご存知だと思いますが、プロテスタントにおいてはこの洗礼と聖餐は霊典といって、とても重要で、また素晴らしい恵みなんです。聖餐式については、聖書の第一コリントビテの手紙11章24節から31節に書かれてあります。聖餐式とは、イエス様の御体と血潮に預かる式です。式では種なしパンとブドウ酒、ブドウジュースが用意されています。私たちの教会では、種なしパン、ブドウ酒、ブドウジュースを実際にイエス様の体、血潮として受けます。先にもお話ししましたが、この聖餐式には特別な恵み、祝福があります。皆様も神様に期待して聖餐を受けましょう。
はい、簡潔に簡単に説明されていますけれども、一般のプロテスタントの教会では、パンとブドウ酒をいただくときに、パンはイエス・キリストの体の象徴として受けます。そしてブドウ酒はイエス・キリストの血潮の象徴として受けますけれども、私たちは聖書に書かれている通り、信じて受ける人は、パンはキリストの体、ブドウ酒はキリストの血潮というふうに受けておりますね。ですから、そのキリストの体と、血潮によって私たちは、神様に預かるわけですね。 だからいろんな奇跡やそういうことを期待していくわけですけどもね。まあ、それをね、覚えてください。それとこれを聖餐というのはさっきのように洗礼とともに、教会がする、まあ、天礼、礼典って言いますけどね。カトリックは7つあるんですけども、サクラメントってね。プロテスタントは2つなんですね。で、洗礼とともに教会がすることなので、この聖餐に預かるっていうことは、例えば長崎エルサレム教会ので預かるということは、この教会の一部としてそれに預かるということを意味します。ですからいつも御礼祭とかで言いますように、聖餐に預かることによって、教会の恵みに預かれるんですね。聖餐とか献金をしなくてもオンラインしているだけで御言葉の恵みとか賛美の恵みとかには預かることができるけれども、聖餐をすることによって教会の一部としての祝福に預かれる。献金することによって、その人との比較じゃなくてね、献金も額とかそういうことじゃなくて、その自分のできる喜んで下げるその献金によって神様の一、その教会の一部になることができる。とっても意味があります。だからオンラインされている方はですね、ぜひ聖餐と献金ですね、その2つをして、まあ、献金はまとめて何かの時持ってくださってもいいですし、送ってくださってもいいですから、その額の問題じゃなくて教会の一部になるってことのね、祝福にね、扱っていただきたいというふうに思います。はい、それじゃあ聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は使徒の6章の7節もう一度読みしますね。238ページ、一つ前の方は218ページですね。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。で、これは先ほども話しましたように、私たちの教会に何度も繰り返しポイントの時に語られた約束の言葉です。これがこれから実際的に、名前も変わった今ですね、いよいよ成就してくるだろうと思われます。で、ここで言ってるエルサレムっていうのは、まあ、今のエルサレムね、本当のエルサレムですね。ペンテコステ以降、そのエルサレム教会ができた、そのエルサレムで弟子の数がものすごく増えていったと。で、多くの祭司、ここではユダヤ教の祭司を意味しますけども、ユダヤ教の祭司が、その、ユダヤ教ではなくて、本当にイエス・キリストを信じて、本当に悔い改めて生きた信仰を持ってきたということが意味しているんですね。で、これも私たちは語られてますけど、これは長崎においてもそれが起こってくるということなんですけども、でこの話に入る前に、ここに、こうしてって書いてあるんですね。でこうしてってのは何かというと、1節から6節までのことなんです。で、これちょっと大事なところなんですね。ちょっとそれを見たいと思いますね。6章の1節から、6節ですね。はい、ありがとうございます。その頃、弟子たちが増えるにつれて、エルサレム教会はペンテコステ以降、弟子が増えてきました。ぐーっとね。で、これ、聖霊が働いたからです。聖霊が働いていて、弟子たち、しかも弟子って書いてあるから、単なる群衆じゃない、単なる同志者クリスチャンじゃない、本当にボアゲンした、生きたクリスチャンがどんどん増えていった、聖霊の働きで。にもかかわらず、ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人に対して苦情もしたいだと。ね、どうしたかというと、彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給で縄だれされたからであると。まあ、一番最初のエルサレムの教会は、ね、お互いに物を持ち合ってきて共有してたので、まあ、配給をしたみたいですけども、あと見るとこれは食事のことみたいで、ね、食卓って書いてあるから、その食事で縄だれされたんですね。で、面白いなと思うのはね、ちょっと説明しないといけませんけど、ギリシャ語を使う大臣っていうのは何かって言ったら、もともと外国にいて、そのペンテコステの時にちょうどこう来て、イスラエルに来てて、共に聖霊体験をしてそのまま残った人たち。で、一方、ヘブル語を使うユダヤ人はもともとからずっといた生粋のユダヤ人。だから、生粋のユダヤ人たちは、やっぱり、ユダヤ人なのに、ヘブル語が話せない外国から来たその人たちに対して、まあ、意識的にか無意識的にか、まあ、ちょっと見下すといった語弊がありますけれども、あまりよく感じなかった。で、そのことが、この、配給のうちに無意識に現れてしまったんですね。ただ、聖霊が働くと、本当にそういうことを超えて一つになりますから、ね、そうやって教会はこう成長したんですけども、やっぱりそういうのが出てきたんですね。で、面白いなと思うのはね、聖霊が働いたんですよ。だから人がどんどん救われてきた。弟子がどんどん増えていってた。明らかに神様が働いてて、進んでるのに、それなのに、やはり、配給で、ね、食事のことで、食べ物ごとでね、揉めたんですね。私、ほっとしますね。今日、5時から愛参会をします。フィリピンの人はね、戻ります。ね。なんか、聞いたらですね、子供、7人兄弟だったんですね。もっと早く教えてくれたね。7人兄弟の7番目でね、お母さんもなんか60代後半みたいでね、一生懸命お金貯めて、教会来てね、本当によく捧げてましたけど、貯めて家を建ててあげたいってお母さんにね、なんかね、なんかそのために一生懸命やったとか言って話を聞いてまして、なんかすごくです。この前も仕事を全部終わったのに、わざわざですね、CS の、椅子にペンキ塗りに来てね、2日かけて来るつもりだけど、1日でやり遂げて、 本当本当にもうだから2日目は来ませんでしたけども、まあ彼が帰っていきますね。白馬にも一緒に行った人ですね。それとまあもう一人はエバンズさんっていうアフリカの方がですね、博士だっけ、だからいわゆる大学院の一番最高ですね、それの卒業もしま卒業してですね、でしました。で一回帰ってまた授与式に3月に来るみたいですけども、まあ、その お祝いですね、お祝いと、だから長崎教会の人はあんまり気づいてないけど、日本の教会でこれ大学じゃなくてる教会ってそう多くないですよね。でどうぞ皆さんね、時間がある方はぜひね、英語できないなんて言わないで来て、日本語でいいですから、日本語ちょっと英語っぽく話せばいいんです。私は木原ですかね。そうです。いや、つまらないと思うかもしれないけど、来て話すだけで、彼らにとっては、ね、逆で考えてください。ね、逆で考えてくれたら、現地語でもいいから、こう近づいて話しかけてくれたらあったかいし、ね、なんかこう自分がいるのに離れてたり、ここでみんなサウナの会してるのに隣の部屋にいて入ってこなかったりしたら、ね、日本人は単に言葉ができないから遠慮して話せないがだけでしょうけど、逆で考えてみたらね、皆さんが行った時にね、なんかやってんのに、ま、全然入ってこなくて言ったらね、すごい寂しいし、なんか嫌がられてるのかなって誤解しますね。だから本当に、そういう人たちにね、時間がある人でいいですからね、来て、あれ、ない人は差し入れだけ、私も食べますので、やってね、来てほしいですね。で、まあ、ちょっと話が脱線しましたけども、そういう時に、配給がなおだりにされた。まあ、うんと砕いて言えば、どっちが多いの少ないのってことです。わかりやすく言えば。まあ、もうちょっと違うことでしょうけど、でもわかりやすく言えばそういうことですね。五島のお土産をもらったんですけども、ね、これ好きなのに、あの人は3つ食べたのに、私は1個も食べれなかったとかね。ね、あの人だけが5つ食べて、私は1つしか食べれなかったとかね。そういうことをうんと砕いて言えば。うんと砕いて言えばそういうことですね。つまり、そういうことでいろいろ問題が許された。でものすごくこう、なんか配給、食事のことの配給のことってことは基本的なことですよね。聖霊は働いていたんです。人が救われて教会は伸びていたんです。でもやっぱり問題が起こったんです。で、どうぞ皆さん、それは、聖書ってすごく正直に書いてある。こう聖霊が強く働いている使徒行伝の時ですよね。でもこれが実は意味があったんです。その結果どうなったかというと、そのことが許されたので、人たちは自分たちのやるべきことに集中することができ、また食卓のためにも神様が選ばれた、そのために召された人たちが選び出されて、つまり教会は一人一人が自分のやるべき役割、もうちょっと強く言えば使命に立つことができたんですね。ね、で、しめしめって感じですよね。で、何かというと、それで教会は、ね、力強くから進んでいくんですね。二節ね。そこで十二使徒は、弟子たち全員を、みんな全員集めて、ね、弟子たちって書いてありますけど、まあ、この時弟子が増えていっただから、結局群れってことですね。みんなを集めて、ね、言った、私たちが神の言葉を後回しにして食卓を使えることはよくありません。誤解してほしくないんですけど、食卓は下で神の言葉は上だってことじゃない。神の言葉は絶対大事です。中心ですね。でも、彼らは神の言葉を解き明かしたり、神の言葉を伝えるために召し出されて、呼び出されて、イエス様のそばにいていたわけです。まあ、十二人たちはね。十二人たち以外の人たちも、そういう召しを受けてきたわけです。だから、それをなおだれにして他のことを一生懸命やって、人から評価を受けたとしても、神の前にまずいし、本来そういうことはこっちだから、ちょっとそれはできないと。でも、ね、そこで兄弟たち、あなた方の中から、御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。面白いでしょ？食卓のことに使う人たちは御霊と知恵に満ちた人ですよ。食欲に満ちた人じゃない。ね、食欲と料理が好きな人じゃない。ね、御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちを選びなさいって。だから、これのために召されてる人なんだ。で、実際、一番最初の殉教者はこの選ばれた7人の一人なんです、スパの。だから、ピリポは、伝道するし、奇跡とか知る人いっぱい行ってるんです。だから、食卓に使える人たちだって、いっぱい神の奇跡をやってるし、殉教者になってるってことは、繰り返しますね。それぞれの役割なんですよ。例えば、コンサートしますね。歌ってる人がいますね。ね。最近は演歌も歌うようになりましたから、ね。だから、弾く人もいますね。見えますよね。でも、本当に素晴らしいコンサートをするためには何かというと、とっても PA が大事なんです。パーじゃないですよ。PA です。大事なんです。それから、インターネットで配信することによって、たくさんの人に行くんです。で、実は照明も大事なんです。本当に照明の当たり方って、同じ歌のに全然変わるんです。こう、真面目に。今は特に視覚の時代だからね。それから、裏方でいろいろやってくださる人がいるとね、全然違うんです。で、ある方は裏方が大好き。本当に好きなんですね。この前のコンサートの時ね、ゴスペルクラブの、ウィンドブレーカー。
ウィンドブレーカーというとね、私野球やってたからね、こう、こう分厚いやつを考えるんですね。ゴスペル僕らのウィンドブレーカーは、あの、薄いウィンドブレーカー。それをね、みんな着てたんで。私もあったそうなんで、後からね、着ればよかったなと思ったんですけどね、今度から着ますね。で、着てたんですけど、その時に、ある人がね、表に出るじゃなくて、ね、その隣の部屋行ったらね、ウィンドブレーカー着てたんですけど、なんかいかにもね、あスタッフって感じだったからね、うわ、スタッフみたいですねって言ったらね、えらい喜ばれたんですよね。そう、私はね、こう、裏方が好き。もうこれをしてるともう嬉しいし、生き生きしてて、生き生きしてました。なんか、自分は前に出れないとか一切ない。もう出れなくて、裏方をすることに喜びを感じてる。私本当にそうだと思います。嘘じゃなくて心から。そうしたらもうなんか嬉しい。で、そしてうまくコンサート行ったらすごく嬉しいわけですね。そういう人がいる。でも、こう歌う方に飯を感じてる人ってのは歌わないとね、裏方だったら、なんで私はこの歌のことを、ってこうなるわけですね。でも、裏方をする人が本当に好きな人は前に出ると、なんか、困っちゃうわけですね。どっちがいいんじゃないんです。本当に良いものを作り出すためには、いるんです。だから、プロの、例えば、キキさんもわざわざピアノ人連れてきましたけども、本来のプロの人たちってのは、彼も彼女も本当にそうだと思う。自分専属の PA を持ってるんです。あれですね。必ずいるんです。教会も一緒なんですよ。教会も、まあ、チームって言ってるのかな、教会ってのは身体はチームなんですね。この時に7人の人が食卓のもとに選ばれた。でもその7人が選ばれた結果、この人たちは本当に自分の神の言葉、祈りと言葉に集中できた。安心して、もうこの人たちは大丈夫、任せられるって安心して。そうですね。で、この問題が許された結果、教会はそれぞれの役割に立つことができたんです。いやね、問題が許された時ってのはね、マイナスじゃないんです。さっき歌がありましたよね。すべての、あのマイナスがね、あの、そう、あの、マイナスじゃないってね。で、そうなんですよね。で、これはね、教会もそうだし、個人の人生においてもそうなの。例えば、まあ、個人と言ってかわからないけど、秋元牧師が、イスラエルから帰った時に、まず一つはイスラエルの飛行機が、ワルシャワで帰れなくなったので、ね、一番最初の帰ってきた日曜日に、礼拝できなかった。長崎でもそうでしたね。で、その後、秋元牧師はすぐ入院になったわけですね。で、その次の日曜日もできなかった。で、長い間、ちょっと入院になったわけですね。で、普通ならなんでってことになりますよね。秋元牧師もあれちょっと入院が長すぎるなと思ったって。でも、長すぎた結果、普段しないことをされたんです。マーリン・キャロラーズの本をもう一遍読み直したって。そういう時間普段ないからね。ゆっくり読み直したって。そして読み返したら、マーリン・キャロラーズさんが教会の名前をプレイズセンターで名前を変えたときに、そこから賛美の実質が教会に注がれたってことを聞いて、すごい語りかけて、あれ教会の名前を変え、へっと思って神様に祈ったら神様が死の十字架っていう名前の宗教センターという時の役割は終わったよってはっきり言われて、ええー、ってことで真剣に祈ってたら、ダライト・ブエターのラガペーね、永遠の愛の恵みの光ってね、言葉が来たんです。で、これね、もう今日は言いませんけど、非常に感動したんです。最初聞いた時ね、十字架が大好きだから、ちょっとショックだったんですけど、その導かれたいきさつとその与えられたことを聞いた時、すごい感動したんですね。言いましたよね、エデンね。覚えてます？一回目の時こう言ったのね。皆さんは違いますけどって遠慮して言われて、皆さんは違いますけど、私はクズのようなものってね。そのクズのようなものに神の愛を注がれて、そして光を与えられて神の働きができる。で、二回目の時はね、東京カリスマの時はね、すいませんけどって言ったの。つまり、皆さんも一緒ですってことです。すいませんけど、ゴミのような私たちを神様は本当に愛してくださって、そして、神の愛の光で、その私たちを、こう、神の働きとかに生かしてくださいってね、こういうこと言ったんですね。だから、私その言葉がね、ものすごくね、私心からアーメンなんです。で、本当に、だからここに注がれてるんで、永遠の光がね。その名前を変わるときは、入院して、奉仕できなかった。日曜日の礼拝の奉仕は自由だからね。日曜日の礼拝の奉仕ができないね。しかも前の週は飛行機は、遅れてできなくて、その次の週もできなくて、週入院で、そういうことの繰り返しの中で、その結果長いこと入院になったんだけど、結局でもそこで語られた。面白いですね。人間的にはマイナスと思えることの中に、実は神様の深い御心とは計画がある。この時も、この問題が起こらなければ、こういうふうにならなかったので、これが起こった結果、食卓に使える人たちと、神の言葉に使える人たちがはっきり選ばれたんですね。だからね、なぜ聖霊が働いているのに、神が働いているのに、こんな風になるんだろうって思うときに、実はそこにもっと深い神の計画があることをね、知っててほしいと思います。ね、そして、ね、7人選んで、ね、彼らは4節で、私たちは で人たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにすると。で、みんながそれを承認したので、5節で、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノ、ピリポ、プロコロ、ニカノル、デモン、バレプナ、メナ、アンテオキの会社、ニコラ、この7人を選んで、人たちの前に立たして、祈って手を彼らに置いて安心したんですね。任命した方々。ね。つまり役割がしっかりしたんですね。そして、それから、こうして神の言葉が広まっていった。その結果、人たちは神の言葉に集中できたので、神の言葉が大事だ。でね、この約束の言葉ね、7節の、これは、神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったというのは、ただ受け取って信じるだけなんですね。エルサレムでというのは、ここでは実際のエルサレムだけど、我々にとっては、まあ、この長崎のうち、長崎エルサレム教会で、弟子の数が非常に増えていく。弟子ですからね、単なる群衆じゃないし、単なる同意じゃない、本当にボアゲンするクリスチャン。が増えていく。で、多くの祭司たちが、ここではユダヤ教の司祭ですけども、今で言うならカトリックの司祭、仏教のお坊さん、神道の神主、信仰宗教の指導者たち。ジョイ牧師のお母様は、以前信仰宗教のある、言いませんけどね、宗教の長崎のもう先生だった。数百年前にいつも講演される、長崎の人はみんな知ってるその信教の人だった、先生だった。でもね、本当にやめ、改心して、私は何度も言いますけど、ジョイ牧師がお世話してるから、なんか申し訳なくて帰ったのかと思って、本当に救われました。それ産経授ける時とか何回か行って分かりましたね。本当に寂しいんでね。で、お父さんが、ご主人が救われることを本当に願われましたね。それは一つの印だと思います。これから、カトリックも仏教も、神道も、新しい宗教も、そういう指導者たちも、信仰ね、生きた信仰を持ってくるよね。それが起こるとか。でも鍵があるんです。今日一番悲しいのはここに鍵がある。こうして神の言葉はますます広まっていけないんですよね。ますます広まっていけないんです。神の言葉はね。だから神の言葉が語られた時に弟子が増え、神の言葉が語られた時に人々が信仰に入った。で、神の言葉にはすごい力があるんです。で、中国に何度か行って、何度も行きましたけども、中国の地下教会がすごい20世紀ね、中国とアフリカがすごいリバイバル起こったんですけども、その中国ですごい聖霊の旗が起こった時の鍵は何かというとね、神の言葉なんですよね。すごい、ママクアンが書いてましたけども、証は素晴らしいってね、神の言葉を体験する証は本当に素晴らしい。それ励ましになるし、すごく励まされる。でも人を作り変えるのは神の言葉ですって言ったんですね。で、証は素晴らしいんです。証を言うことによって希望が湧いてくるし、証を言うことによって心が開く。でも、人を作り変えるのは神の言葉なんです。神の言葉は人を作り変える。私が今回名前を変えてすごく嬉しいのはですね、牧師として30年やってきて、すごく思ってることがあるんですね。それは何かというとね、闇の力、サタンの力っていうのはね、非常に強く働いている。特に日本がね、それを感じた。でクリスチャンの中でさえその闇の力を戦いながら苦しんでいる人がたくさんいる。でこれだなと思ったんですけど、The Light of Eternal Agape ってのは永遠のアガペ、神の愛の光でしょ。でこの光があると闇は存在できないんですね。わかります？この神の愛の光があれば闇は存在できないんですよ。闇の力があれば、ね、存在できない、本来。で太陽があったら闇になれないでしょ。目閉じたら暗いとか言って、目閉じたって明るいじゃないですか。まして神の縁の、永遠の神の愛の光が来てごらんなさい。あんなの、圧倒的ですよね。なんかそれがね、なんかの例に分かってね、すごい感動したんですよね。で、それが起こってくる。それをね、すごく思ってるんですね。で、まあ、それでね、そういうそのサタンに対して、じゃあ何が打ち勝つかというと、もちろんその光が打ち勝つんですけども、言葉なんです。断食することはとってもいいんですけど、断食したからじゃなくて、断食することで神の言葉がよりはっきり来て、神の言葉がサタンを打ち砕くんです。神の言葉が癒すんです。神の言葉が人を救い、神の言葉が人を作り変えるんです。この神の言葉に力があるんですね。ね、アメリカで最も、大きくなった教会っていうのはね、ジーダス革命の時に、チャック・スミスさんがやった教会ね、カルバリ・チャペルってね、全米で最も多くの教会を生み出したんですね。世界っていうのも全米なんですけどね。で、面白かったんですけども、一般の新聞がやったんですね。10年ぐらい前にね。この30年でスキャンダルの最も少なかった教会。悲しいけど、教会でスキャンダルがいっぱい起こる。ね。そこにカルバリ・チャペルだったんです。 カルバリチャペルは最も大きくなってアメリカ人教会できたのに最もスキャンダルがなかったんです。なぜか。カルバリチャペルのジャック・スミスっていうのは、あのね、すごく綺麗な英語でゆっくり喋るんです。God is love。 こういう感じで、私でもわかるぐらいゆっくりした英語なんですね。でも彼のやることは、マタイの一章から黙示録まで、あ、ごめんなさい、創世記の一章からずっと順番に聖書を解き明かしていくんです。聖書を教えるんです。自分のことを、私は聖書の教師だって言って、聖書、神の言葉を語り続けたんです。もちろん伝道者もいるんですよ。もちろんコンサートもあるんですよ。でも彼は神のことを教え続けた。それが教会の土台だったんです。で、神の言葉が語られているところでは、人々が救われ、最もあのアメリカで気づかんだよね、教会を満たされた。これ、事実ですからね。一般の新聞が報道したことですからね。で、皆さんね、あのね、神の言葉に力があるんです。この神の言葉に命があるんですね。それをね、ぜひ知っててほしいと思うんですね。で、その言葉が語られていくために、それぞれの役割がある。で、その役割に立った時に、教会は神の言葉を語っていくんですね。今、私、今日の御言葉っていうのを、聖書ってこんなに面白いってのやってるんですけど、長崎エルサレム教会の方、ご存知でしょうか。え、なんて言わないで。え、って言った方、今度出してもらおうかな。のぞみちゃんに紹介を作ってもらおうかな。なんでかって、私自分のことを言いたいんじゃなくて、本当にこれ神様に示されたんです。ずっと前から。で、秋元牧師はね、毎日の映像でやるように言われてて、今21世紀はそういう土地のそうなんです。で、私もそれをした方がいいと思うんだけど、私は最初示されたのは、まず書きなさいって言われたから、私の場合ね、書かないといけないと思ったんですけど、どうしてもできなかったんですね。なぜかというとね、書くんですけど続かないんですけどね、インスタグラムが始まって、とにかくまず御言葉を出そうってことになって、それを私がやることになって御言葉を選んでたんですね。それは簡単だからね。まあ簡単では祈って選ぶんですけど、そしたらね、言われたんですよ。その御言葉を、簡単に解き明かして、長い文章じゃなくて、もう2、3分、長くても2、3分、1分で読める文章を書きなさいって言われたんですよね。ほいでね、インスタグラムをちゃんとやってくれるでしょ。で、インスタグラムの担当者はうちの娘なんですけども、見言葉あげるのが。だから、ちゃんと時々ね、連絡入ってきてね、そろそろないですよとかね。でもね、大きいんですよ。ちゃんとあげてくれてやってくれるから、私はさすら書いて送るだけなんですけど、そういう人がいたらね、続いてるんです。もう相当続いてますよね。続いてるんですね。で、私これもっと続くと思ってるんです。で、神が言われたことなんだけど、できなかったんですけど、今できてるんです。で、皆さんね、ぜひね、読んで拡散してください。まだまだね、足りないところありますけど、これから神様はどんどん祝福していかれるから、主に示されてやってることだし、とにかく聖書をできるだけ聖書通りに書いてるんです。できるだけ意識的に。御言葉そのものに立って書いてる。時々全く違う話を書きますけど、ね、基本的にはそうなんですね。で、この神の言葉が人々を変える。で、実際そのインスタグラムで応答した人たちが結構怒り始めてきてるんですね。ね、それをね、ぜひ覚えてほしいなというふうに思います。ね、で、ね、もう今日はね、もう早く終わりますけども、もう一度まとめますよ。聖霊が働いていて、初代教会。ね、聖霊が働いて本当にボアゲンした弟子たちが増えたのに、なのにもかかわらず、ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人の間で、配給のこと、つまり食事のことで問題が起こってしまったと。問題が許されたって。でもそのことを通して逆に、この人たちは神の言葉に、そしてステパノをはじめとする人たちは、その、食事のことにちゃんと役割が分担されたと。で、その時教会は強くなって、神の言葉は一気に広まって、弟子の数も増え、祭司たちも信仰に入ったんですね。今、オンラインしてますからね、島本さんっていうのがいるんですね。で、彼女はですね、実はうちの家でですね、インドネシアの、牧師じゃないけど、長老夫妻が来られて、奉仕をしたことがあって、その方の奥さんがですね、まだうちの子供が小さかった頃ですね、まあ、8人いたけど小さかった頃ですね、来られてですね、私の妻に言ったんですね。あなたには助けてが必要だ。いわゆる、なんで、お手伝いさんみたいな人ね。で、そんなのね、考えてもなかったんですけどね、向こうの人たちはまあ普通にいるから、そういう人がね、そういう人、あなたには絶対必要だって、それを祈り求めなさいと言われたんですね。で、そんなのはデータだと思ったら考えもしなかったんだけど、実際問題としていないと困ると思って、真剣に乗ったんです。そしたら熊本にいた島本さんが、その、個人に行きたいということで、個人に行く前に長崎に訓練に来るということで来られたんですね。そしてですね、うちの手助けをしてくださったんです。で、島本さんというのはですね、掃除が大好きなんです。汚れてるのを見てじっとしてられない。しかもその掃除がただうまいだけで芸術家なんです。 どうしたらこんなにこの時間でできるのかっていう、あと料理が大好きなんです、ね、もう家事が大好きなんです、ね、で、それ以上言いませんがで、ね、こうそれでねうち助けてもらったんで、その時にね、特に言ったのが8番目7番目6番目も引っかかってたかな、ね、なんでこんなこと言うとね、8番目と7番目はねやっぱ末っ子としてはね、となんかいろんな面で得してますよね。でもあの時いたんで、そこで働きが広まったんです。で、役割がある人たちがちゃんとついてくれるとみんなそれぞれの仕事ができるんです。で、今ね、これから教会がぐっと伸びていくと思いますけど、一人一人にあるんです。で、どっちが繰り返しも偉いんじゃなくて、その自分の本当の役割のところに立っていくと、教会は本来神の言葉を使うんです。それが始まる、ぐーって。で、そして神の働きが大きくんですね。どうぞ、教会に来てまで世の中の価値観で人と競争して頑張らなくていいんです。あなたに与えられた神の役割と使命がある。そこにあなたがしっかり立つと教会全体が祝福される、間違いなく。で、どっちが偉いとか悪いとかないで、ね、その本当の評価はね、天の色さらめてみると思います。楽しみですよね、天皇さんに行った時にね。それをね、ぜひね、覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りしますね。天皇お父様、御言葉をありがとうございます。初代教会は本当に聖霊の働きが素晴らしくて人々が増えていきましたが、そうするとものすごい基本的なことで、配給のこと、食事のことでどうも争いがあったようです。そのことを通して逆に食卓に使える人と神の言葉に使える人たちがはっきり神様の前にそれぞれが使命を受けて立つことができて、教会は一気に力強く成長しました。どうぞ私たちもいろんなことが許されますが、その中でそれぞれが立つべきところ、それぞれがなすべきことをはっきり知って、神の働きが力強く進み、神の言葉が大きく進められていくように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをしておっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、キリストイエスは何よって祈ります。一人の願いと求めに答えて、体を健やか元気にし癒してください。心を健やかにし霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる、心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる、心と体を治れ。恐れをその人のうちから出ていけ。恐れと恐れの霊、イエス・キリストの名によって命ずる、その人のうちから出ていけ。脳に触れてください。肝臓に触れてください。腎臓に触れてください。イエス・キリストの名によって命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ。皆様ありがとうございます。あなたの完全な人解放を与えてください。お願いいたします。この年末年始を、御心の場所で御心の人と過ごせるように祈っておきなさい。なんか神の計画があるとおっしゃいます。一人一人年末年始、西暦の年末年始、神様と共に御心の場所で過ごし、神の素晴らしい祝福に預かれるようにどうぞ導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ子犬が湧けば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。 どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。
それでは週報の内側をご覧ください。この礼拝後、個人的な課題のある方、祈りの課題のある方はミニストリーを行います。前の方にいらっしゃってください。12時まで信頼会社クラスがあります。2番目、本日の12時半より預言者学校があります。黙示録の学びを1月より行います。詳細は後ほどお知らせいたします。3番目、受付前にアフリカ、中国、イスラエル、ロシアのための献金箱を設置しております。重荷を持たれる方はぜひお捧げください。4番目、24時間連鎖の感謝と賛美の祈祷を長崎教会では、今週は月曜日と火曜日と金曜日の毎朝5時半から、水曜日、木曜日お休みですと、日曜日の朝5時、火曜日と土曜日が、と火曜日と金曜日と土曜日と朝の9時から30分ほど行っております。いつもとちょっと違っていますので、注意していらっしゃってください。5番目、本日夕方5時より帰国される方のお別れ会を行います。ぜひご参加ください。インターナショナルサービスの後行います。何かお菓子とかですね、持ち寄りが可能な方はぜひ、お願いいたします。6番目、明日の12月31日月曜日午後1時から2018年度の感謝総会を行います。教会員の方はぜひご出席ください。1年間の報告、教会がどんなことをしてきたかと、それから感謝のお祈りの時を持ちますので、ぜひご出席ください。出席できない方は委任状があります。後ろの方に受付にありますのでお願いします。教会員というのは洗礼を受けた方ということですね。この教会で洗礼を受けた方、転入会された方です。7番目、断食祈祷聖会を、明日12月31日月曜日の、午後3時からと、5時半からの2回、そして飛んで1月4日夕方4時から、そして夜7時から、5日土曜日の12時半から3時から、そして夜の、7時から予定しております。いろんなことを祈りますので、ぜひいらっしゃってください。8番目、1月5日土曜日の夜7時から、祈祷会を行います。水曜日行いませんので、代わりに土曜日夜7時から祈祷会があります。賛美伝道集会は合流して行います。9番目、明後日1月1日火曜日10時半から、2019年の長崎諫早大村島原合同特別礼拝を行います。1月1日に礼拝をします。そして2日と3日は教会はお休みになっています。ご家族で過ごされてください。10番目、賛美隊による路上賛美を長崎駅前と中央橋で土曜日日曜日に行います。11番目、冬の白馬キャンプのバスの申し込みが始まっています。申し込み金は1000円です。担当はジョイ木村牧師です。バス代は人数次第で変わりますが、2万円から3万円の見込みです。詳しくはホームページをご覧ください。今年は雪にならないで無事に行けるようにぜひお祈りください。そしてここには書かれていませんが、殉教聖会が例年のように行われます。で、奉仕者が今足りていません。本当に小さな奉仕でもいいので、受付やアッシャーや、それからこう荷物を運搬したりですね、奉仕、ほんの一部分でもいいので、ぜひ、募集しています。こんなことならできるよという方がいらっしゃったら、ぜひ私の方までおっしゃってください。それから、ゴスペルトーク with you 夜8時から、ゴスペルの風、火曜日、金曜日の夜8時、ゴスペルの風は火曜日の夜8時から30分放送しています。ぜひお聞きください。以上です。
他にありますか？はい、どうぞ。
三国新聞からお知らせいたします。今週号に、証の欄、ごめんの欄に、すべてを感謝しなさい、神様の愛を体験したという証が出ております。どうぞお買い求めくださって、伝道のためにも用いてください。一部250円です。それと2019年のカレンダーの申し込みができるようになっています。イスラエルの風と題して、ガリラや湖畔や、それから黄金門、それからさまざまなものが出てます。そしてユダヤ歴とキリスト教の記念日も記載してあるそうです。1冊1000円です。税込みの1000円ですので、もし申し込みをされる方は、来週の日曜日までに私の方に教えてくださると、一緒に申し込みたいと思っています。よろしくお願いいたします。
はい、他にありますか。ちょっと資本見せてくれる。すぐ返すから、ちょっと見せ、ありがとう、ね、すいません。この司法の中 で、ですね、いくつか確認しておきますけれども、2番目の目視録は来週から始めますが、来週オリエンテーションで、その次の週から本格的に学びを始めて、1時10分から50分の40分間と思っています。預言者学校の時間帯はちょっとずらすかもしれませんけれども、そこで思っています。そして目視録をしっかり学ぼうと思っています。で、3番目じゃなくて、それからですね、今週は水曜日がお休みですから、夜の祈祷会も、なくて金曜日になります。金曜日は断食聖会の日の会ですけど、これは祈祷会としてありますので、金曜日の夜の7時からに、水曜の祈祷会を合流して、2日の水曜日と3日の木曜日のこの2日間はお休みになりますので、ご了解していただきたいと思います。で、2日は水曜日でしょ、2日の水曜日と3日の木曜日ですよね、合ってますよね。はい。で、明日31日に1時から感謝総会を行いますので、ぜひご出席くださり、出席できなかったら委任状を書いていただくと助かります。はい。そして、ね、そういうことですね。で、よろしく。あと、明日、1月1日火曜日は10時半からですが、これは長崎エルサレム教会、イサヤフィラデルフィア教会、大村教会、島原教会合同の特別礼拝ということになりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。はい。あと白馬キャンプのバスはですね、ジョイ牧師にお申し込み、1000円お申し込んでください。よろしくお願いします。長崎からまだ誰も入ってないみたいなんで、ぜひ申し込んでいただければと思います。それぐらいかな。はい、ありがとう。はい。あと、それで今日は、木原五木さんが来ておられますね。はい、はい、感謝します。はい。それからあと、最近でもメインに来てくださってますけど、はい、感謝します。それじゃあ、ですね、神様にこれで礼拝を感謝して、時間のある方はこの後交わりとか、クラスに出てください。神様に感謝して終わりたいと思います。あ、そうそう、ごめんなさい。ヨハネ・デニシ牧師がですね、実は、先週何曜日だったかな、エミ牧師を送っていった後、駅までロータリーでブレーキとアクセル踏み間違えて、ちょっと自分で事故してですね、で救急搬送されたんですけども、一応緊急手術がもう終わりました。で、ちょっと3本ぐらい骨をやってたみたい で一応3ヶ月間入院しなきゃいけないという状況になっています。まあ、もうちょっと早く退院できるかもしれませんけども、まあ、心に覚えてお祈りください。よろしくお願いいたします。ヨハネ弟子牧師はもう80代ですのでね、よろしくお願いしたいと思います。はい。命にどうってことはないみたいですけども、一応でも骨を折ったということと、前も入院してますので、ぜひ、ね、覚えてお祈りいただければと思います。はい。それじゃあ、これで今日の終わります。どうもありがとうございました。感謝します。